マクエストラジオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。お待たせしました。今夜は先週に引き続き、元読売テレビアナウンサーで、4月からは京都産業大学で教授をされる、脇浜のり子さんにご登場いただきます。脇浜さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう先週は、その、小さい時に、小学校の時に、最初は映画暗くて、狭くて、怖いな、みたいなのから、うん、あ、めっちゃ面白いやんってなってから、かなり努力をして映画を見ていたという。
そう
お話ね、うん、面白かったです。でもそれがこうそうしてというか、アナウンサーになって自分で選んだ映画を自分で文章を書いて紹介するコーナーを担当されて、はあ、それ面白そうやなと思ったら、去年の12月に読売テレビを退職されて、最後はその映画を紹介する、コンテンツ事業部に来られた。そう
ね、映画の宣伝担当ね。
あ、宣伝ね、そこで出たのがシネマジャーナリズム。テレビにはないっていうところで。
いやいやいやいや。そんなん言いましたっけ？
いや、もう期待してて、今日もどんな話が聞けるのかな。
いやいや、まあ、前回ちょっとね、最後、辛口というかなって、はい、で、さらに、その前からずっと、ケイちゃんと世代の差が、こう、かなりあって、話が噛み合わなく終わってしまったので、いやいやいや、まあ、ちょっと今回は、噛み合う話をしたいなと思って。
お気遣いはありがとうございます。
ケイちゃん、スクリーンデビュー。
あ、そうなんですよ、ね、大最重逃げろ、
逃げろねえしたじゃないですか、はい、実はですね、私もまあアナウンサーをやってると、まあ、それなりにこういろんな映画に関わる仕事が、まあね、よくあるのが映画の舞台挨拶の司会とかのよくあるんだけど、一度ね映画に出たことがあるんですよ。これがまた、
そうなんですね、ちょっとメモ取ろう、教えてください、
これがですね、なんと日本の誇るゴジラの映画、ゴジラシリーズ、
すごい。私去年一番面白かったスクリーンので見た映画はゴジラでした。
シンゴジラね、シンゴジラ、シンゴジラね、シンゴジラ面白かったよね。
た、
私ももうシンゴジラハマったんですが、
ま
あシンゴジラではなく、
なく
だいぶ前の、確かね、ゴジラ対デストロイヤだったよね、
ゴジラ対デストロイヤ、
デストロイヤに出てます、はい、それまあ、読売、まあ、プロモーションも兼ねてということだったと思うんだけど、読売テレビから当時の、私を含め女性アナウンサー3人がそれぞれ出てて、私はですね、AD というか AD の役、テレビのニュース番組の、こう隣でタイムキープをしてたりする、AD の役みたいなのに出て、
アナウンサーの役ではなく、そうそうそうそう、あえての AD さんの役みたいな、
それでセリフはなかったけど、結構こうなんていうの、アップでこう出てて、
わ
あ、もう必ず分かる、
チェックしよう、
そうですよ、ゴジラに出てるって、これはなかなかね、自慢できる話でしょ。
本当ですね、特に今は旬ですね。
ね、そうだから、まあそういうちょっとまあ役得というかね、やっぱりこうアナウンサーの仕事で映画で関わってると、まあいいことがあるわけですよ、でもやっぱり一番良かったのは、
一番良かったのは、
まあ、いろんな方にもインタビューしましたが、私がアナウンサー人生まあほぼ25年ちょっとやった中で、やっぱり一番良かったのはね、ジョニー・デップにインタビュー、
すごい、 いや、
すごい、ジョニー・デップにインタビューした、これはね、私あんまりね、結構仕事だと、まあ、どんなそのなんていうんですか、有名な方とかセレブに会っても、これは仕事だからっていう感じになって、そんなにこう嬉しいとかをあえて感じなくしてるとか感じないタイプなのね、仕事は仕事だから
って、仕事モードにきちり入って、
ところがジョニー・デップですよ。もうね、パイレーツ・オブ・カリビアンの2作目かな、なんかぐらいだと思うねんけど、
素晴らしい、頃で、
そう、今ちょっとジョニー・デップちょっとなんか、
なんかね、
結婚した相手がなんかちょっと離婚、
ね、
なんか
ね、
ちょっとなんか残念 な若干残念なことに、
最近またちょっとシュッとね、細くなってね、ヒゲも剃ってね、かっこいいですけど、
でもちょっと浪費癖というか、なんかお金いっぱい使いすぎてたら、そんなちょっと最近ジョニー・デップ残念な感じになってるけど、やっぱもう今一番かっこいい頃のも大好きだったんで、もうこれは嬉しかったね。もうなんかやっぱ素敵な、まあ、紳士というか、こっちの質問にちゃんと答えてくれて、 もうあれは私のアナウンス人生の中でも最高の瞬間の一つ、
はい、もうちょっと頬染まってますよ、
うん、あの時のジョニーデップかっこよかったな、ほんま。
これなんかあの女性の方とかにインタビューをする場合は、うん、いい匂いしましたとか聞くんですけど、うんうんうんうん、ジョニーデップさんはその実際お会いしたら印象どうでしたか、うん、
いやあの本当に紳士、
うん、
でなんかまあ人によってはやっぱハリウッドスターだったり、まあ、セレブだと、あでもハリウッドの人は概してこうみんないい人が多いかな、メディア対応しっかりしてるっていう人が多いかな、でもジョニーデップは素敵でした、
まあ、飛び抜けて、うん、
でまあそれが、まあ、私のアナウンサー人生の中でも、まあ、結構一番いいものの一つなんだけど、
はい、
私のアナウンサー人生で一番のピンチも実は映画の
映画関係で、
うん、これはですね、
はい、
ニコラス・ケイジにインタビューした時なの
よ。
でこれは私はニコラス・ケイジはごめんけどそんなにあの大してなんていうんですか、あの
いいです、
まあまあ、
ごめんやけどって言ったのが面白かったんですね。
まあまあまあ、まあ、素晴らしい役者さん、
今多分泣いていらっしゃいます、
いやいや、
まあ、僕は好きなのにぐらいの
ドキドキまあまあしないかったんですが、その時に、
うん、
まあ、ニコラ、あれ、あの、ああいうのってこう東京でホテルを取ってホテルのスイートに、はい、まあ、もうカメラをセッティングしていて、
うん、
でメディアがもう変わる変わる、
はい、
我々が入っていくっていう感じで、あのハリウッドスターのインタビューって行われるのね、
うん、
それでまあ7分ぐらいしか、まあ、
決まった時間がね、う
ん、でも次じゃあ次どこそこです、次どこそこですって入ってくるんだけど、うんうん、で次じゃあ読売テレビですどうぞって入っていって、そしたら、あ次の人誰、あ読売テレビあなたどうするのって自分で聞くって、あ自分で聞きます、まあ、一応私英語で直接自分で、はい、あの通訳さんなしでいいですって言ったら、
うん、
そのどうする次って言った人、あの戸田夏子さんだったんですよ、わかりますか、戸田夏子さんです。だから戸田夏子さんがニコラス・ケイジの、まあ、通訳でその現場にいて、あなた英語できるのね、じゃあ OK って、あじゃあでももう7分だけだから私ここにいるわって言われた瞬間、もうね、だってまずあの戸田夏子さんですよ、あのずっとちっちゃい頃から映画終わった後にダーン戸田夏子って名前が出た、あの戸田夏子さんがまず目の前にいる、
いる、
で、あの戸田夏子が私の英語を聞いてる。
ニコラス・ケイジさんがちっちゃなってますね。
ニコラス・ケイジって、ニコラス・ケイジさんには全然緊張しなかったんだけど、戸田夏子さんが私の英語を聞いている、私の英語を聞いているって、ね、もう完全に舞い上がって、
はい、
もう本当アナウンサー人生最大のピンチの一つ、何も覚えてない、
準備していたのに、
いやいやいやいや本当に
面白いな、もう今私の中にニコラス・ケイジは小豆サイズぐらいになってましたけどね、戸田夏子さんが普通のサイズだとしたら、
でもほら戸田夏子さんですよ、
いやそ
ら
ねえ、
あの
最初ね、いらっしゃるって聞いていれば構えていきますけどもね、う
ん、全然知らなかった、戸田さんやと思って、でそのままじゃあ私ここにいるわって、 でも全然本当にそんな嫌味とかじゃなくて、
はい、
あの終わった後もあよかったわよとってもたいな、もうかっこいい、素
敵、
もうやっぱこういう女性になりたいなって、うん、ごめんまたニコラスケージちっちゃくなったな。ほんまにそう思ってたんですよ。
もうなんだろう。ね、絶対関西人ですよね、脇浜さん。
あ、もう神戸生まれの神戸育ち。
やっぱり。
神戸市兵庫区熊野町で生まれそう。
ご丁寧に、
はいはい、
ありがとうございます。もう好き嫌い竹終わったような性格で分かりやすいですよね。
よく言
う
わ、
はい、スパーンというね。
よく言うわ、
ニコラスケイジさんっていうね。
すいません、そんな話しちゃったらいくらでもあるんで。
すごいですね。でもそれこそ私はスクリーン越しに見てももうなんかあのちょっとときめいたり体温上がったりするようなまあ俳優さんとかね、お会いできてる女性の方とかもインタビュー結構されました。
女性はね、誰フランス人女性に
誰か
インタビューしたな。ほらこの女性は全く覚えてないというこの、あでも女性でやっぱ迫力あったのは桃井かおりさんですよ。
あそうですか。
あのなんか舞台挨拶というか桃井かおりさんのイベントの司会かなんかしたことあるんだけど、
うん、
桃井さん素敵でしたね。
実際にお会いしたらまた一段と、
うんうん、オーラが全然、いろんな女優さんにもいろんなまあまあ男優さんにもあったけど桃井さんやっぱちょっと違ったかな。
ちょっと桃井さん好きそうな感じも出ていらっしゃいますよね。
戸田さんや桃井さんのような女性になれるように、
はい、
これからの第二の人生頑張りたいと思います。
最近 見た映画とか、うん、まあまあ最近出会った、うんうんうん、最近気になってる俳優さんとかそういうのあります？
もう最近といえばそのララランドですよ。そ
ララランド、
ララランド、ハリウッドで見てきました。
お、そうですか。
私ついこの間までアメリカに7週間ぐらい行って、
うん、
で私の自慢は、ルーカス、ジョージ・ルーカスのルーカスランチのある、まあ、お膝元、あの、はい、サンフランシスコの北側のマリンっていうところなんだけど、そこでローグワンを見、
うん、
でハリウッドのアークライトっていう、まあ、ハリウッドにある映画館でララランドを見た。
わー、
お膝元でちゃんと見たという、
もうまさにそのララランドの世界の真ん中で見たというような感じですよね。これあのこの後実は紹介してもらえるようなんですけども、脇山さん的にそのまあ今前評判もすごい高いララランドですけど、いかがでした？
いや、よかった、すごくよかった。で私あのハリウッド在住のあの映画のジャーナリストをやってるライターの女性、猿渡由紀さんっていうお友達がいるんだけど、
はい、
これあの学校兵庫高校で一緒やったけど、彼女もずっとあのアメリカに住んでてずっと映画のライターをやってるのね、
はい、
で彼女の予想、あのオスカーアカデミー賞の予想ってほぼ当たるんだけど、
うん、
もうララランド行くって言ってたんで、
うわ、
行くんじゃないかしら。
わあ、楽しみですね。
すごく良かった。
いやもうね、見に行くって決めてる人もたくさんいらっしゃると思いますけれども、うんうん、あの竹を割ったような性格の秋山さんが
ああいうロマンティックなものも好きなんですよ
もう一押しということで間違いなしの太鼓判がつきましたのでね、うん、皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。いやもうすいません、たくさん笑わせていただきました
すいません、
非常に楽しかったです
こんな話でよかったでしょうか。
また必ず出演してください。 いろんなお話聞かせてください。非常に楽しかったです。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き脇浜典子さんに、もう憧れの俳優さんにインタビューしたり、ニコラス・ケイジがちっちゃくなったり、いろんなお話を聞かせていただきました脇浜さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガの小野里さんをお迎えしました。小野さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもはここでどんな作品を紹介してくれるんですかって聞くんですけど、はい、もうあの先走って先ほどのコーナーで太鼓判を押していただきましたけれども、
はい、ありがとうございます。
改めまして小野さん、はい、今夜ご紹介いただける作品は何という作品でしょうか？
はい、今ですねアカデミー賞のノミネーションでも話題になっております、極上ミュージカルエンターテインメント、ララランドを紹介いたします。
イエーイ、来ました、うん、ララランド。もう脇山さんはね、ハリウッドで、はい、
ご覧になったそうですね。
素晴らしく良かったって、
はい、ありがとうございます。
ときめいたって言ってはりましたけど、これ、小野さん的にはどんな作品、はい、見どころなど教えていただけますか？
そうですね、舞台はロサンゼルスで、映画スタジオのカフェで働きながら女優を目指すミアという女性と、
はい、
バーでこうピアノを弾く、
ジャズの
、ね、そう、ジャズピアニスト、
うん、
で将来は自分のバーを持ちたいと夢見る、セブと2人がこう恋に落ちて、はい、ストーリーは進んでいくんですけれども、うん、やがてですね、セブが生活のために加入したバンドが成功し始めて、
うん、
何かがこう狂い始めていくっていう、とっても現実的なラブストーリーです。
そうね、世界観というか、はい、そのストーリーとしてはまあ現実的というか、はい、まあ今時という部分も結構あるんですけど、
はい、
もうミュージ カル映画って、まあ、はい、ラジオを聞きの皆さんで、あ、ちょっとミュージカル映画苦手なんだな、急に歌うやろとか、違和感を覚える方もいらっしゃると思うんですけど、ラララの全然違うから、うん、逆に歌ったり踊ったりしてないシーンです、はい、早く歌って踊ってみたいな、待ってしまいますよね。
そうなんですね。私もミュージカル映画でこう突然歌い出すし、うん、突然ってなるんですけれどもララランドはそんなこと全然なくって、
全く感じないですね。
本当に音楽もすっごい素晴らしいし、もうとってもカラフルで可愛いし、ただとっても切ない、そんなお話です。
そうなんですよ。普段の生活の中で例えば、うん、恋に落ちる瞬間とか、はい、ときめいたり喜んだり美味しいと思った感情って、うん、なかなか外にこうパーンと花火打つみたいに見えないけれども、はい、ララランドはもうそのちょっとした感情の変化とか、うん、喜びとか、はい、まあ切なさとかが、はい、そのダンスや音楽でひしひしと伝わってきて、
そうなんですよね。そしてもうあのヒロインのエマストーン、はい、ミアを演じるエマストーンの表情一つ一つがもうとっても切なく可愛くって、うん、もうそこも見どころです。
確かにね、彼女にして守ってやりたいと思う感じでしたね。
夢を応援してあげたいと、
うん、もう一途で一生懸命でちょっと不器用でね、はいはい、でもただララランドはそのオープニングもう始まってすぐが、はい、もう持っていかれる感がすごいですよね。
そうなんですよね。もう私もわしづかみにされました
映画にわしづかみに
わしづかみにされました
いやもうなのであのじわじわと来るというより、はい、もうララランドの世界が始まった瞬間に、はい、まあ、あの真っ暗な映画館が多分、うん、ものすごいカラフルな世界に変わると思います。
そうなんですよね。なんかこう衣装も本当にカラフルで、うん、あの昔のこう白黒モノクロからこうカラーに変わっていくときに、あのせっかくカラーなんだからって言ってこう本当に衣装とかもいろんな色をそうな使った、はい、あんな感じですね。
うーん、でまたねダンスシーンが、うん、あのカメラ長回しっていうんですか、はい、こうカット割りでちょっと踊って、うん、あい止めて、あいここからちょっと踊ってとかじゃなくて、うん、ものすごい壮大なシーンを、
そうなんですよね、
長回しで一気に撮ってる、はい、だから誰か一人でもまあ分かりやすく言うと失敗したら、うんうんうん、一から全部をやり直さなきゃいけないっていう気迫もすごいですよね。
すごい。それがあの先ほどおっしゃってた最初のシーンで、うんうん、冒頭のあのロサンゼルスの高速道路で車がすごい渋滞してて、はい、あのなんて言うんですか、みんなが飛び出して踊るっていう、はい、そこがもうすごいスケールなんですよね。もうすごい
やっぱりすごいなって、うん、映画ってこんなことできるんだっていう、なんかもう本当に鳥肌が立つというか、
そうなんですよね、
その立った鳥肌が踊り出すというかものすごい現象が自分に起きてしまうってい う、いやもうね、ラジオはラジオの良さがあると私は常日頃思っているんです、はい、見えないものを伝える、はい、見たくなる、食べたくなる、聞きたくなるみたいな形で、まあ、聞こえてはいるんですけど、ララランドはねもう見なはれっていう感じですよね
映画館で大きい画面で見なはれっていう作品、は
い、いやもうこの時代に生きてるんだったら、この全国ロードショーの時に映画館で見なはれ、
そう
この洪水の中に生きなはれっていうね、いやもうでまあそのミュージカルのシーンの、はい、まあ、圧巻さと、まあ、その俳優さんのねその演技、はい、ダンス、うん、歌どれをとってもクオリティが高くて、
そうなんですよね。実際にあのライアン・ゴズリングがそのジャズピアニストを目指す役なんですけれども、はい、あの全然弾けない中から3ヶ月練習してあの弾けるようになったっていう。
でね、あの私そ の、あのジャズピアノを弾いているライアン・ゴズリングがもうめちゃくちゃセクシーなんですけど、はい、うん、 手元のアップでねピアノを弾いていて、はい、もうその手がすごいセクシーでもう指一本だけでもツンってしてくれへんかと思うぐらい手がすごいセクシーなんだけど、いやこれ手だけはやっぱりジャズピアニストがアップのシーンはね、はい、演奏しているのかなって、はい、だとしたらその人の顔も見てみたいと思うぐらいセクシーだったんですけど、実際にご本人が全て弾いてるんですよね、はい、
そうなんですよ。なんかこう手元からこう顔にこうアップしていく場面があって、はいはい、あ実際に弾いてるんだって皆さん多分思われると思います。
いや本当にすごいですよね。なんかなんだろうな、長年もしかジャズピアニストが演技が上手いのかなと思ってしまうぐらいのクオリティなので、
プロですかっていうぐらい、ね、本当に上手、もう本当にストイックに練習したんだなっていうのが分かります。
はい、この、ね、手のアップもね、もう女性の方なら私が
女性はそう分かると思います。手が好きなんですよ ね手元が
非常に見どころ満載なんですけど、はい、まあミュージカル映画というとすごいこう楽しく踊って愉快なというイメージがあると思うんですが、うん、はい、本当にこうちょっと苦しくなるようなとか、最初はうまくいかないけれどもなんかうまくいっていく様とかが、
はい、
音楽とダンスとステップと、
はい、
いろんなもので伝わってくるので、
そうですね、なんかこう見るとか聞くだけじゃなくてこう体感するっていう感じですかね。なので先月完成披露試写会を大阪でやったんですけれども、
はい、
終了した後もう皆さんから拍手が沸き起こりまして、それってやっぱりみんながこう共感してこう拍手してくれたんだなって思いました。
いやもうちなみに私個人的には最初のその高速道路でみんなが踊ってるシーン、うん、まだ物語は始まっていないシーンで、はいはい、うん、もう拍手でしたね。
私もその時終わった時拍手したいと思ってそう、すごい
はーって、うん、何のため息見終わったみたいな感じのこのため息っていう幸せなため息一回そこでついてまた物語にスッと入っていきましたけど、はい、ぜひ皆さん映画館でそのシーンでね拍手が聞こえたらけいちゃん来てるわと思っていただいたらほぼほぼ間違いないんじゃないかなと思います。そしてもう脇浜さんもね、はい、もうララランドはもう素晴らしいとおっしゃっていたので、
はい、
リスナーの皆さん公開が待ち遠しいと思いますので、公開はいつかどのあたりの映画館で行われますか。
はい、公開が2月24日金曜日より、OS シネマズミント神戸ほかにて全国ロードショーです。
はい、皆さんぜひですねララランドの世界を体感しに映画館に足を運んでいただきたいと思います。興奮しちゃった先読みシネマ情報本日はギャガの小野理恵さんにもう皆さんも本当に楽しみにしている作品ララランドをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ